山本君、はい、お酒弱い？
酒ね、基本そうそう。
これ今これ、うん、あの梅冷酒。
梅酒かテキーラしか飲めないっていうね、うん、変態体質なんですけど。
まあ一応名乗っておきましょうか。おきちゅうです。
はい、野村康雄です。
山尾康平です。
お願いします。はい、後半でございますけど、
ね、まあ、後半来ましたね。うんうん、
あのちょっともう先始まる直前に
始まっちゃ
った確信に迫りそうになったんで、もう早速撮りますけども、
うんうんうん、
もうね2人が便所行っただけのインターバルを挟んで、ね、どんだけ喋りたいんだろうなみたいなことですけど、うん、
やっぱり喋っちゃうんだね。
そうだから今回後半は、だから前半はライペント道場について基本的に話したんですけど、後半はちょっとライペントについてちょっと話してみようかなと思ってまして、で先始まる直前にノムさんの方から出てたのは、そのライペイントとグラフィティの違いみたいな部分、
結構そのね、あのトークショーの中でもこうまだこう、
そうですね、
そうはね、混同
されてる面があるグラフィティという、
うんうんうん、あるし、まあ一般的に見て、まあストリートアートは好きやけど、まあアートがそもそも好きでストリートアートが好きな人で、まあ、グラフィティとライブペイント、俺のもやっぱインタビューでね、
ストリートアートっていうのもあるね、う
ん、あるある、うん、
でそうそう、そこ混同されること、まあ結構言葉選んで多分後半を喋らなあかんと思うねんけど、
うんうん、
やっぱりそのグラフィティではないってことを、
うん、
グラフィティをリスペクトしてるがゆえに言いたいと、そこを混同されることがどっちにとっても良くないし、
うん、
で俺もよく雑誌のインタビューで、うん、バキバキさんのこのグラフィティはとか、いろいろ呼ばれて、もうグラフィティってことはまあ全部ストリートアートに変えてくださいっていう風に、あのそういう風に言ったりとかするぐらい、やっぱりまあ気をつけてるし、う
ん、
でその文化っていうものは、俺はその文化どっぷりでもないし深くは知らんし、まあ、ぶっちゃけあんまり影響を受けずにこういう活動を始めてきたけど、
うんうんうん、
まあ、見た目っていうかね、壁に絵を描くだったりとか、うんうんうん、そういう部分ですごいやっぱあの見てる人から見たらその違いってなかなか伝わりにくいんかなとも思って、まあ
うん、
3階でそういうライブペイントのちょっとした歴史だったりとか、
ね、
そういうものを展示したっていう、ね、うん、いきさつもあります。
まあ、あの簡単な、
うん、
あの簡単なあの分け方でいうと、
うん、
まあ、ライブペイントっていうのは基本的にそのクラブなりライブハウスで、そのなんていうんですかね、一個のショーとして、
ショーとして、
うん、
発展してきた絵を描く
DJ とかバンド VJ、その並びでライブペイントってものがあると、
うん、でその一昨年じゃない、去年のモグラグマガジンのドッペルのインタビューでも山川君もモモも言ってたことやけど、基本的にはその空間、
うん、
そのお酒があって音楽が流れてて、うん、みたいな女の子がいてみたいな空間の中でどういう絵を描くかという、
うん、
そしてどういう風に見せていくかっていうところで発達したのがライブペイント、
うん、
で基本的にその、まあ、また例のごとく山川君があのトークで超うまいこと言ってたけど、同じ壁に描くでもライペントは人前で描くけど、
うん、
グラフィティは基本的に、まあうん、イリーガルなものなんで、でが、あの、描いてる状態は
見られちゃいけないから、
見られてはいけない、
うんうんうん、
ただその夜が来て朝が来た時に今までなかったところに急に絵が出現してて、うん、そのまあなんていうか都市をハックする感じであったりとか、
うん、
その、
うんうんうん、
まあそこはまあ元々の出現は、うん、その嘘かほんまか分かんないですけど、そのラブレターやったって言われてるぐらい、そう、好きな女の子がいて、その子が目にするであろう風景にこう名前を書くっていうところが始まったみたいな、ちょっとした都市伝説もありますけど、つまりなんかこう自己主張というか、自分はこういうことをするものとしてここにいるというものを、まあ、アピールするものとして基本的にある。で被写体というか、そのキャンバスは街というね、
うん、もう社会自体に描いてるわけよね。
そう、
そのでもストリートアートっていう、
はい、
その街をキャンバスにするっていう定義にするとストリートアートっていうね、
うん、
基本的には、
うん、そうそう、
でグラフィティというのとまた細分化される、
うん、グラフィティの方がさっきはねストリートアートより、グラフィティっていうものが始まって、
まず始まりでね、
うん、でストリートもうちょっとこう拡大解釈っていうかね、美術のサイドとも接続していろんな手法が生まれて、ストリートアートってものがきっと生まれたと思うんやけど、
うん、
まあ、俺の解釈でその中にライブペイントってものも入ってて、うん、じゃあストリートって何やねんってまだなってくるやん、うん、道に書いてへんや俺らってなってきたところで今回の道場の道に無理やり接続したわけやけど、
なるほどな。
そうそうそうそう、
まあ、ある種ストリートアートっていうのは結構、うん、そのやってるやつの外側の人がつけたところがちょっとあるような感じがしてて、僕は、うんうん、その、まあ、いわゆるそのカテゴライズ不可能な表現を証言ベースに載けるときに一番手のいい言葉というか、
うん、例えばチンポムなんてのがさ、うん、やってるそのパブリックな、うん、その一般市民が行き交いする中にね、うん、その表現を載っけるとか、うん、ストリートアートとして今は、
うん、確実に海外からはストリートアートとして認識されてる
じゃない
、うんうん、なるほど、そういう、うん、そういういわゆるアート的な価値をはらんだストリートアートも確かにあるよな、
うん、
まあ、バンクシーなんかも
そう、
バンクシーと、
うん、
今やもうそういう方、
ね、まあ、あれも一つの流派じゃないけどね、うん、そういう流れがあるよね。
ただなんかこう前半の話と結びつけると、
うん、
ストリートアートじゃなくてそのグラフィティの特に初期っていうのは、うん、そのいわゆる本当に分母の大きいだからシーンっていう風に見せるっていうやり方で多分できてきた部分があるし、そのまあもちろんもともとヒップホップからの派生っていう時点で割と精神性をそこにこう見る人もいるし、そのいわゆる持たざる者たちのまあ表現というか、もともとそこから発展はしてると思うんやけど、まあ言ったらスタイルが
そうそうそうそう、
かなり例えば、まあ、古いところで言うとこうバブルとか、うん、まあ、いろいろ書き方がいろいろもパターンがあって、うん、それのまあ最初はそこで
フォロワ
ー、そういかにうまく書くかみたいなのがあった時代を経て、う
ん
うん、まあ、
例えばグラフィティなんていうとその文字をいかにこう、うん、崩したものとして作るかみたいな、
うんうん、まあね、
あるルールというかね、
そうあれもだからゲームですよね。
そうそうそうそう
そうそうなんです。だそうそう、ライブペイント、まあ、今回の道場もあるしそういうルールとかゲーム、うん、ゲーム、まあ、ブラックアイもそうだけどね、うん、ライブペイントのをゲームとして成立させるにはっていうところを今やってる途中やね、
うんうん、だから僕がその録音する直前に言おうとしてやめたのがまさにゲーム性で、
うんうんうん、
やっぱりえあんなとこに書くのとか、
うん、
ああ
何ポイントみたいな、
何ポイント、
あいつあんなとこ書いたすげえみたいなって、
うん、
もうまさにやっぱりもう街を舞台にしたゲームだし、まあそういうところの面白さもあったりするのは、うんうん、まあ逆に言うとそのなんていうかグラフィティもうパッと見てグラフィティって分かるっていう状態をもう提案するところまでシーンを押し上げたっていう人なり機関なりがあってのことだと思う。
外面にやっぱリスペクトしてるんですよ、その文化っていうものね、
うんうん、
ね、ライブペイント方やまあ10年の歴史じゃないですか、
うんうんうん、
10、20年の歴史やけどやっぱここまで成熟した文化があって、まあ、俺らの文化もあんねんけど、別にそのグラフィティにだけ乗っかってるわけじゃないっていうか、
文
脈として、それこそまあこの間昭和のあれになったけど、バイト時代のあの絵師しかり、なんかいろいろそのライブペイントっていうのはもうちょっと別に解体していくべきやし、ちゃんと分析していったら、あのそういうものも見えてくると思うから、そういうのをちょっとなんかあの考えていきたいなというか、短絡的にグラフィティってね、そういう風に見られるよりはやっぱそのクラブカルチャー、うん、DJ カルチャーとかとも近いかなともやっぱ思うし、
うんうん、
空気を読むだとかね、
うんうん、
そういう部分も、
うんうん、
そうそうそう、
割とだからそういう、まあ、東博のやつなんかはまさにそうやったけど、そこで割とこううまいこと、
うん、
いわゆるアートの語り口みたいのを使っていきゃいいんちゃうかなって思う、うんうん、
そう
ね、っていうか、もともと実はライブペイントっていうのは日本にも大昔から存在してたっていう歴史を、まあ、ある種こうでっち上げるとか、
うんうんうん、
そういうところから始めるとやっぱり、うん、やっぱなんていうんですかね、グラフィティのもとそのいわゆるヒップホップ的精神っていうのはさ、うん、やっぱそれはすごい発明やと思うね、
うん、逆に言うとそのグラフィティはそのブルックリンの界隈から始まったとかさ、その輸入された文化じゃない、うん、ライブペインティングっていうジャンル自体は海外的にはどうなんですか、うん、
それをね、それもだからその年表とかにも、うん、あの伝えたつもりだったんですけど、そのやっぱバーンストーマーズっていう連中がね、はいはい、そのニューヨークのまあ人たちが、あのまあグラフィティいわゆるスプレーっていうか、うん、エアゾールでこう描くんじゃなくて、ブラシで、うん、ペンキで描くっていうことを、まあ、映像で、まあ、今のトライアンドエラーの流れにもあると思うんだけど、
うん、
上書きしていくと早くて、
はいはいはいはい、
そういうものをやっていった、そういうものを見て、まあ、 結果的にまあ俺らがこういう活動してこう、まあ、ここまで広がってるってことは、うん、まあそこを見て輸入したっていう形になると思うねんけど、
うん、
でまあそこのまあ一商人っていうか、まあ、神くんっていう先輩が、うん、まあ、そこのメンバーで、そのリアルのライブペイントを大阪の、イベントサタンアルバイトのイベントで見て、まあ、実際俺も始めてるし、
うん、
でもまあそこそうはね、その接点としてはあのドッペレって俺が活動してる中ではそこが入り口やったというか、
うん、
例えばそのライブペインティング道場を結果的にはこの後海外に輸出するという名目、
うん、
こう、まあ、目的が最後に語られてる、
うんうんうん、
ってことはその、うん、まあ、海外のシーンにそういうのも輸出して、
うん、
まあ、世界大会だよね、
うん、そう、まさにだからその 海外であんまりその話戻すと、そのライブペイントってすごいやっぱあんまり流行らへんというか、
う
ん、グラフィティかキャンバスワーク
パ、はい、
パンっていくんやんか、はい、俺らそどっちも不憫な民族やからその間が発達してもうたというか、うん、
あ
そうそうそうそうそうそうそう、俺の解釈ではそうで、
なるほど、
そうそう、でその海外の
どっちも不憫
まあそうやん、
ね、私が不憫特にキャンバスワークの不憫半端ないよね、
そうでまあね、やっぱ海外とか行ってもやっぱ海外のハードコアなグラフィティとかはもうスケール全然ちゃうしさ、
はいはいはいはい、
あんなスケールでやっぱ俺らも大暴れできへんし
、うん、
でね、そういうのも含め、うん、ライブペイントってものがもっと日本特有の文化として特化していくしていったら面白いなと思うし、
うんうん、
でまあ今まで今もそうやけど、まあ、俺やったらトライネラのメンバーとかピンでさ海外行ってバーって書いたりもするけど、あのピンでその大きな海外に腐るほどいるストリートアートアーティストの中に混じっても、うん、まあまあ後ろから数えた方が早いぐらいな、
うん、
あのまあ実際ねサッカーで日本代表が世界に出た時と、うん、まあリアルに言うとそのぐらいのもんで、
う
ん、
そうね、
そうそう、やけどまあその総体として例えば、ビューティフルルーザーズとか、
はいはいはい、
バーンストーマーズであったり、うん、そういう、まあ、総体っていうかね、うん、グループでそういう風な文化のその振れ幅であったりとか、うん、そういうものをそれ丸ごと輸出できたら、まあ、勝ち目というかムーブメントとして、う
ん、はいはい、
あの成立する、まあ、見通しはつくというか、
いい、ね、
ピンでジャブ打ちまくってても、まあ、そこでまあ縁をつなぐとか、
うん、
そのね、そういう活動はすごい今エンディコかニューヨーク行ってますけど、
うん、
すごい布石というかね、
うん、
なんやけども、
う
ん、
そうだね、
やっぱりそこで相対でドスンと見せへんとなかなか、
うん、
な日本人やばいとはならへんと思うよ、
はいはいはい、
うん、
まあ、そういう意味ではだから今回では前半でも言ってたけど、うん、やっぱこう10年っていうのをこうあの写真とか図とかで見て見せてくれた今回っていうのはやっぱこう国内においては少なくともドスンときた、
うん、ドスンね、
わけやけど、まあよく言われる話ですけど、まあ、サッカーもそうやけどそのいわゆる海外の主流、
うん、
にその日本人 の, その至らなさをだ要はどこを削ってどこを伸ばすかっていうのを特化させないと、
うん、
やっぱこう響かせるのは難しいと思うんですよ、
うんうんうん、
でそのいわゆるさっき言ったそのキャンバスワークもグラフィティもどっちもどっちもなんかもう不便やからっていうのは
フィジカルの弱さを
もう俺
テクニカルとチームワークでカバーするみたいな、
そこはなんかね俺らはもう超共感するけど、まあ海外の人にしてみたらまあ関係ないっちゃ関係ない状況自体は、これをだからこういかにこうヒップに見せるかっていうかさ、それにはやっぱりそのやっぱヒントはやっぱ東博とドッペルっていう部分も含め、そのやっぱり神くん神さんっていう人がそのまあ、そこに入ったっていうのも、
うん、
あの神っていう人の作風は、
うん、
至極日本的に感じられたと思うんやん、
なるほど、ね、
海外の人の人、はいは
い、
うん、そういう意味でバキ柄とかもは、うん、やっぱそれの、
うん、その流れにある、
流れにあると思うし、うん、でもやっぱ強いと思うね、やっぱやっぱああいう絵の描き方というか、うん、シンプルな図形の反復なんやけど、うん、出来上がったらちょっとこう風景のようにも見えるみたいな、
うんうんうん、そうかね、
もの自体に日本感みたいなのを感じる外人は多いと思う、
うん、そうそうそう、
でそういういわゆるそのまあ言ったらテーマ設定っていうかさ、
うん、
まあさっきの目的と手段で言ったら目的の部分っていうのが、
うん、
こうもう少しこう一本化できたらすごい強いなとは思うけど、
うん、
もちろん技術はさ、
うん、
間違いなくこうさ見てうわってなる技術はもうすごいあるわけやん、
うんうん、
見せ方とかでもね。
そうね、だからいかに、まあ、グラフィティトライペイントでも、まあ、まあ共通してるのはいかに目立つかやん、
はいはいはい、
相対的に見ていろんなああいうグラフィティ、いわゆるグラフィティっていう中に神くんのああいうのがあるとめちゃ目立つ、
そうですね、めちゃ目立 つ、うん、街の風景として目立つからね、
う
ん、あれ
そうそうそうそう、
なんかもうグラフィティってこうもう、うん、なんかパッと見、うん、人によってうわ汚い、
うん、
嫌だ怖い、
落書き、
うんうん、落書きみたいな、うん、やけどあの神っていう人のやつはもう
共存してる、ね、共存タイプ、
うんうんうん、多分おばちゃんでもそんな嫌がる人いいんじゃんかって感じがするから、うんうんうんうん、
そうそうそうそう、
だから現代アートのシーンでもまあ取り上げられたりしてるわけだよね、
うんうんうん、
でさ、かたや海外ではさ、うん、もはやさバンクシーなんかさ、
う
ん、
そうね、
さその二極化されて間がない世界の中において、うん、その二極化の両極にこう足を踏み入れてて、うんうん、でしかもそれ自体がさ、うん、ハイアートにバンクシーがいるっていうこと自体がバンクシーのコンセプトにものすごい乗っ取ってるやんか、
うん、
要は現代アート界をまあシャルギャグにしてハックしてるという状態がもう最大のグラフィティライターという評価になるっていう、あれってやっぱもうすごいさ、もう物語が向こうは出来上がってるし、もちろんバンクシーが力があったっていうのもあるけど、ある意味においては、
そうだからその日本におけるバンクシー的なあり方っていうのは必ずしも、まあ、チンポムっていうのねスタイルを踏襲してると思うのよ、
はいはい、
でした上で日本で の、ね、問題定義をしてると思うねんけど、うん、そのなんつロンドンへからあのバンクシーが出たと、うん、ロンドンというかあの、ね、うん、ブリストルか分からないけど、うん、で日本におけるそのグラフィティグラフィティライターが、まあ それは分からへんけど、ストリートアーティストのあり方っていう、
うん、
オリジナルのあり方っていう意味では、まあまあ、そういう意味ではやっぱ神くんっていうのはね、
うんうん、
日本やから出てきたし、うん、そのアティチュード自体が日本的やし、
うんうん、じゃあそのそれ以降というか、うん、それの最新系としてのライペント道場はどうしましょう。
そうやね。いやでもその言ってるように、まあ、前回この3人でそのアートの話をしたと思うんだけど、
うんうん、
まあ、冒頭にも言ったけど今アートもないこととまたしているから俺、
はい、
そうそうそうそう、
まあ、結果としてアートとなるという
、ね、うん、そうそうそう、で日本においてエデックっていうね、うん、そのことに対して必ずしもアートシーンに、うん、あの寄り添う必要もないんじゃないかってことを、うんうん、今後のこの道場を通して、まあ、積み上げていけたらなというか、
うん
う
ん、
そうそうそうそう、
結構若手を育てるっていう認識あるのよ、本当に。
なんかね、そうそうそう、なんつうの、先輩もいて、うん、先輩からもらったものを先輩に返すんじゃなくて、その下の世代に、
うん、
あのね、伝えていくっていうのは、まあなんか、まあ、普通に人としてっていう当たり前のことなんじゃないんかなっていうのは、まあ、しみじみ思うし、それが別にね、ヒップホップのワードなんてフックアップとかそういう風に、別にそんなんじゃなく、まあ、人としてだとか大人としてだとか、なんかそういう部分なんですよね。
やっぱそれ30代だな。
そうそうそうそうそうそう。ただとはいえ、今回道場出たやつが全員が全員で飯食えるとは俺も確実に思ってないし、その中でやっぱしのぎっていうかね、
そうですね、うん、改めて厳しいなと思ったね、
うんうんうん、
自分に置き換えても、
うんうん、
まあそうね、でもまあなんかその、まあ、言ったらさ、まあ、あれは一個のこうそのなんていうか比喩というか、まあ、
うん
うん、まあ、カリカチュアっていうの、
うん、
であって、まあ多くの絵描きはあれに似た状況に置かれてるわけやん、うん、大きい意味においては、
うん、
まあ言ったらこう同じ、
うん、
まな板の上に乗っかって何人かがおる中で一人だけじゃあこの人で行きましょうみたいな、
そう、ね、
日々行われてるわけで、
うん、いや今日俺世界堂に行ってたんだけどさ、
うん、
世界堂にいるお客さんは全員そういう風に見てたね。あ、みんなこの人たちはそういう風に表現しようとしてる人たちなんだなと思いながら、
確かに、
でもそれで一本立ちできる人間っていうのはやっぱりね、
うん、
そんな甘いもんじゃないしね、うん、
でそのね、またそのちょっとまあ美大の話になるかもやけど、そこもだから必ずしも美大でその現代美術っていうかアートマーケットで、
うんうん、
あの勝負をすべき、もちろんプレイヤーやったり選手もいると思うけど、
うん、
もっと選択肢があっていいんじゃないかな、
そうだね、
うん、
そうそうそうそう、狭くてそこにねマーケットっていうか、まあ、お金もあんま回ってないところでみんなでこう取り合いになるよりは、
うん、
もうちょっとパッと周り見渡
した、そうだ、
そういう意味においてはライブペインターの、まあ言ったらこうゴールというか、
うん、
っていうのは どういう状態なのかな、想定するに。
想定するに、まあまあそれも冒頭に言ったけど、まあ、エンタメによると思うのよ。
ああああ
よるとはもう確実。
今まさに自分がそれを作ろうとしてる側だから。
そうそうそう、エンタメによるけど、うん、あの例えばお笑いやったりっていう文化ってさ、うん、あのまあ、すごい俺ハイコンテクストっていうかさ、
う、ね、
ドメスティックな、ただまあ日本語っていうものを扱ってるからインターフェースとして、まあ、うん、国内で終わっちゃう文化ではあると思うんだけど、
まっちゃんがね、
うん、だからまあ映画っていう手段でね、その部分を、うん、あの海外でもやったりしてるけど、うんうん、タイペイントっていうのはもしかしたらそういう、まあ、そういうユーモアであったりパフォーマンスであったり、まあ、芸事の一種としての要素がすごい高いけど、
うん、
それやっぱでも最終的に絵ができると、
うん、
例えばめっちゃ可愛い女の子が絵描いて、まあ、その絵がイケてたらあのライブペイントとして成立するけど、
うん、
まあ、その絵がね別にイケてない絵やとそれはもうライブペイントではないと思うし、
はいはいはい、
そういうなんつうのかな、そのユーモアやったりパフォーマンスやったりその芸事をまあ美意識とかで包み込むというか、最終的にできる映画、
うんうん、
そこの一線を、まあ、今後ちゃんと見極めていかへんと、
うん、
ただ立ってるだけでめっちゃカリスマ性のあるイケメンとか優勝したりとかしたら、うん、お前もないかな。
いやでも、それは大事な部分だよ、
ね、そうはね、
まあ、そういう意味ではやっぱり山尾くんがあのトークショーで強調してたやっぱフィジカルな面っていうのが、
うんうん、
今よりクローズアップされていくっていうのが、うん、でそこに価値が現れるっていう
の、うん、でそのオキちゃんも言ったけどグラフィティの違いで、人前で描かないとっていう方やグラフィティと人前に出ると、
うん、
作品と作家が、うん、まあ、2つで1つ、うん、まあどっちも俺はね、うん、大事だと思ってる正直、
うんうん、
そこが拮抗するような、なんていうかな、そういうバランス感覚とかっていうのも、まあちょっとそういうね、エンタメ要素というか、
うん
うん、すごい結構際どいラインではあるけど、うん、まあ、その日本 その例えばユーモアのセンスとかパフォーマンスのセンスみたいなものを、
うん、
まあ、絵っていうバリアフリーなあの表現手段を通して、もしかしたらその海外でもう受け入れられるようなものになったらいいなみたいな幻想もありつつ、
うん、ではあの極端な話したらあれ、あのやっぱり理想っていうのはライペイントををというパフォーマンスでのみで、
うん、
ライペインターの人ら食っていくっていうのはやっぱり一番理想。
例えばだからそのライペイントの中にその吉本みたいなものができるってことやんな、それ
まあだからそのショーの発展にはいろいろありえるかもしれないけど、
うん、理想
スター集団が、
うん、そんな世の中めっちゃ怖いけどな。怖いけど、まあ俺らが生きてる間にそうはならなくても、
うん、
なんかね、あの孫の代っていうかね、
はいはい、
その先々でそういう風なことが起こってっても面白いんちゃうかな。でそれだけに集約される必要はないし、はいはい、そういうものができたらよりアンダーグラウンドなものも光と影で浮き上がってくると思うし、
うんうん、
ただでもまあまあまあ行くとこまでどの路線であれこれ行くべきやなと、
うん、はいはい、うん、多分なんかこう想像するにさ、どっかの段階でさ、そのパフォーマンスだけによっていくと、そこで極まったアーティストが何組か出た時って、
うん、
多分例えば社会的に、じゃなんか世間的に話題になるような、例えばまあ言ったら一時あのさ、フジゼロックスのアフラみたいな状態っていうのはさ、あのありえるやんか、
うん、
で、すでに現状でも例えばさ、あのライトでさ、うん、ライブペイント的なパフォーマンスする人、うん、テレビ出たりとかさ、で俺と野村くんがさ、うん、2002年ぐらいに超興奮したあの北京オリンピックのさ、うん、開会式の時に、うん、これライブペイントやんみたいなパフォーマンスがあった瞬間とかもあったりとか、それはなんかこう、
うん、
途中では多分そういうのをこうとにかく極めていった人っていうのは何か出てくる可能性はあるんやけど、
うんうんうんうん、そうだからそうなった時に、あの何やろ、俺ら今回の道場もまあ何やろ、それぞれあの例えばレゲエの音楽でこのアーティストは絵を描くとか、
うん、
そのまあペイント&カルチャーっていうイベントを、まあ、その道場で出てた頃もやっててんけど、
うん、
そのカルチャーに根付いてると、それぞれが、それがすごい重要やと思ってて、それが切り離されてライブペイントだけ表層的になるっていうのはちょっと俺の中で違うと思ってて、
はい、
カルチャー丸ごと押し上げるというか、
はい、
それがまあ今のまあちょっと壮大になるけど、まあ風営法に対するアゲンストにもなると思うし、自分が世話になった、まあだからクラブカルチャーやね、そういう意味で決定的にそのまあグラフィティであったりとか、
うん、
そしてスケートカルチャーとまた違う部分というか、
うん、
クラブカルチャーから あのに軸足というか、まあ、始まった流れの中に、まあ、ドッペルっていうのがあってって感じだよね。
はいはい、
ちょっと話またちょっとずれるけどさ、うん、その絵描き山尾浩平とそのプロデューサーとしての立ち位置のそのバランス感、今またこの間さっきねちょっとその辛さを語ってい
やこれはこうほんまにね、
一回そういうことをさ若手を引き上げてさそういうものを作ったからにはさ責任的な
もんね。そうでそれもあって
シーンに対する思いもあるだろうから、
そうまさにそうで、でも逆にねそのまあもちろん今回出た絵描きも絵描きでそういうプレッシャーがある中であって、俺は俺で今回まあ審査員は俺が背伸びして読んだ人でもあるし、やっぱりそういう風に下から追い立てられるじゃないけど、俺は俺なりにやっぱプレッシャーを感じてやっぱやりたいし、そういう意味で今回だからまあ何を偉そうなこと言うてんやと自分で言うといてね、セッティングもしといてならへんようにならへんようにこう刀も研がなあかんし、そういうのも含めだからまあ来月ちょっとメキシコにちょっと武者修行じゃないけどまあ旅に出たりとか、そうやっぱシーンとか下の世代のことも大事やけど、
やっぱ自分を高める
そうそうそうそうそう
活力に変えてる
わけだから
、そこがすごい、
今回もだからすごいその下の後輩っていうかみんなに助けてもらって、その俺のビジョンを具現化できたのがあるから、そこに対するまあさっき沖中がもちろんさんのあの言葉をギフトって言ったように、俺なりに俺のやばいね次のステップに行ったギフトを残していかへんと、
じゃあやっぱり若手はこのバキバキを刺しに来なきゃいけないんだよね
いやもちろんそうやけど、まあリスペクトを込めてね、
まあバキバキさんにしろ村上隆にしろ結局若手の生き血を吸いつつ自分を高めるっていう
そうね、まあ、そういう部分もやっぱりないとね
いやもうそれはもうなきにしもあらずだけどもまあそれも自分にしかできへんことの一つだと思って
や
って
る、
うん、
それがやっぱり、
うん、
いいですね、
うん、
いややっぱすごいことやと思うよ、やっぱこれは、うん、やっぱりやろうと思ってもできることじゃないし
ってことは、やっぱり海外に出てそのライブペイントジャパン発信の、うん、その最初のキリトコ隊長としてのあれもある
んですね、まあ、もちろんそれも、ね、もちろんそうですよ、うんうん、だからね、その国内今道場で国内を温めつつ、うん、自分はまあピンでね、うん、やったり自分の周りのトライアンドエラーのメンバーとかが海外つながっていくっていうことがすごい意味ができてくるというかね、層が厚いんだぞと、
うんうんうん、
俺らはきっかけで、うんうん、そうそこをね同時にちょっと作っていこうっていう、
きっかけでありつつ今の最強であるっていう、それ楽しいですね。
そうゴッドファーザーになるんじゃないですか。
だから俺がも
しバキバキングに、
バキバキング、うん、
B で始まる秋葉の王様ですから、ね。いやでもほんま俺がだからメキシコで射殺とかされたら、うん、多分あの門下生たちが叱
る。まだ早いでしょ。まだ早いでしょ。
マジの道場の門下が叩くみたいな。まず護身術からみたいな。
そうまあでもようやくですよほんまようやく楽しくなってきた、ほんまにこれから派閥ができてきて、ここの大将とここの大将は仲悪いと
そういうの、
ね、ようやくそういうのがしね、
まあでもそういう意味じゃさ、なんか手前味噌やけど、俺らが始めてるブラックアイはなんか割とあれやね、A 設定にしたね、
A設定
一応ドンやからね、僕とやもおのおのの界隈の
だからその沖中なりの道場みたいなものも見てみたいですよね、
う
ん、
そうだよね、
あいやむしろあれやな、まあもちろんそれはまず提案した上でやけど、むしろやっぱね次の道場にはね、やっぱうちの門下生っていうといやいやいやことではないけど、
そうだよ、だから今回まあほんまドッペルフォロワーの数がやっぱ多かったし、うん、まあやっぱ一発目やしね、そこであんまりスリルを俺も感じたくないし、うん、まあエッセンスで何人かは入れたけど、他のジャンルの人を、うん、でも次以降ほんまにそのライブペイントのまあ展開一部東海
シビアな世界になってますよね、いやそれがやっぱり楽しいわけだ
よね、永遠の鶴仙人でいきますよ俺は、
そうね
鶴仙流でいきますけどね、
そうだよね、
俺
結構まあまあタオパイパイいるで
まあまあいる
まあまあいるで、
あ頼もしいな、
ジャッキーチューンの感じでこっそり
それって亀仙人ってことですよ
名前を変えて
みたいな。もうでも、まあ、改めてね、うん、そうだね、まあ、
大事だね武者修行。
でも半分冗談やけど半分マジなの、うん、天下一武道会のおもろいとこってさ、うん、あそこでしか出てけへんキャラいるやんか、うん、あでさ、あのクリリンと戦っためっちゃ臭いやつ、はいはいはい、ああいうのがもうスタンドアローンで多分
臭いライブペインターはやばい。
その辺にゴロゴロいるっていうのが見えるともおもろいよね。
そうだね、
あ、うん、そうそうそうそう、
見たいね。
もうズタ袋しょってどっから来たんやみたいなやつ
が。そうそうそう、ズタ袋マジックしか入ってへんみたいなね。
そうそうそう、そういうね、まあ、ライブペイントってあのワードの器っていうかね、うん、あのポテンシャルはもうそれぐらいのものを俺はもう感じてるし、うん、そのまあ、ブラックアイをやりながら俺もやっぱりいろいろ考えることもあるし、でも俺 の、 そのライブペイントの定義を奥中と絡むことでちょっとずつ広げていって、うん、多分お互いやと思うけど、はいはいはい、そうそうそう、そういう懐の広い感じしたよね。
そうね、まあ、基本はやっぱね、お客さんをにこの絵描きなりし絵のパワーみたいのを見せつけるっていうところがやっぱ基本やんか、うん、ライブペイント、うん、それは
でね、やっぱすごいみんな楽しそうに描いててさ、切磋琢磨してフィジカルに汗かいて、まあ何も悪いことしてないと思う。
そうだよ
ね。そうそう
そうそうそう、明るかったよね、あの会場。
そう、明るかった。ちょっと気になっててんけど大丈夫かなこの明るいと思ったけど、まあまあいけたなみたいな。
あれがまたその健全さ、表情らしさみたいな。
そうそうそうそう、そうなんよね。そうそうそう、だからよりスポーティーに、ね、あのまあ、初め選手先生とか後輩にやってもらったけど、まあペイントマンシップみたいな。
ペイントマンシップなっとりね。
そういうね、そうそうそうそうそうそう、なんかほんまヒップホップダンスにバトルがあって、うん、なんか何やったっけ、まあ、ラップバトルがあって、うん、DJ バトルがあって、そこにペイントバトルが別にあっていいじゃないと。
決してね、武力で殴り合うけではなく、うんうん、
そうだね、うん、ただまあ負けたらめちゃ悔しいやろ。
いや2、3日みんな真っ白になったな。
そらなるやろうな。
うん、そうはね、いや俺もぶっちゃけそのレイクタウンショッピングモールで、うん、その時タッグ組んで、即席のタッグ、渋谷忠臣君ってこと組んで、うんうんうん、まあ負けたんよ結局。あ、ね、あの登るって書きとジョン・ジョン・グリーンのタッグが勝ってんけど、うん、まあタッグやからその負けた感のさ、うん、あのまあダメージは薄いっちゃ薄いねんけど、うん、そらもうなんとも言えへんみ
たいな。まあ、それはね、オーディエンスが決める。
そうそう、オーディエンス。しかもショッピングモールやから一般のお客さんなんよ。だからまあ、ポップな、まあ、キャラとか顔とか、うまいなーってところが、むしろ強いのは強いねんけども、だけども、だけどみたいなさ、そうそうそう、負けるっていうのはね。
負けるのは嫌だよね。負けるのは嫌だよね。やっぱり、やっぱりそうだよね。
そうそう。で、だから、ね、俺ら世代 の、 そのバトルもやりたいねんけど、うん、なんつうの、そうなってくるとほんまそのバーンストーマーズとかヘビーウェイトをゲストで審査員で呼べるような環境になったらそれが成立すると思うけど、うん、今ではあのそれを無理にするっていうよりは、うん、こういう構図がドッペルが間にいて、星野さんとか慎吾君が上にいて、うん、下の後輩がいてっていうのがイベントとして一番成立してると思うし、
うん、まあそうやね、やっぱりこうシーンないし、こう構図をこう一個提示するっていうのは、うん、やっぱりこう世界観を見せる意味においてはね、やっぱりこう何でもそうやけど興奮するもんね、やっぱり前日と新日っつうかさ、うん、なんか
でまあね、お客さんもの票っていうものが反映されるっていう、うん、まあインタラクティブなね要素もあるし、うん、そうそうそう、う
んうん、あの二人あそこを審査員に呼べるのもね、
いや、あれはもうすごいことやね、う
ん、あれはもうだからマックス今、うん、まあぶっちゃけお金じゃないとこでね、うん、その、うん、今まで培ってきた、うん、まあ、信用みたいなところで、うん、あのそのジャンルじゃなく、うんうん、あの人たちを呼べたことは、
うんうん、でやっぱりそのそうやな、だからこういくつかの界隈みたいのが、うん、今回はあの山尾くんがこう一個提示したわけやし、
う
ん、まあ今後いろんなところが、
そうそうそう、ほんまそう、ほんままさにそのね界隈の中の一つのまあきっかけであったらいいなというか、俺はこうやっていうことを、うん、まあ今回言い切ったつもりやし、それに対して、うん、いや俺はこうやんだとか、
来年は、
うん、来年ね。
あれどんぐらいのペースでやる。
一応年12と年1ってやったけど、
年1で考え
たけど、トレーナーあれ
思いのほか、思いのほかターナーが、うん、ターナー様が めっちゃ乗り気
で、ああいいじゃないですか。
そうそう、だからあの会社って、うん、まあまあアクリル絵の具を作ってるっていう意味では日本で一番やし、まあ、世界でも多分有数の会社で、うん、まあライブペイントに特化した絵の具であったりとか、まあ、今まであのターナーギャラリーって現代美術の、まあ、東京芸大とかの学生の展覧会とか合同展が多かった中で、まあ、だから過去5年のあのギャラリーにの動員数をあの1日であの塗り替えたっつって、
お
そうそう、あの期間ある中の、はいはい
はい、
うん、そうそうそうそうそう、だからまあ、ああいう入場料を取ってああいう形でああいうふうに人を呼ぶっていうことで、うん、まあ、結果が出たからねすごい良かったけど、うん、そうそうそう、
まあなんか重ねて持ち上げるわけじゃないけど、あのターナーの人の審査のコメントも良かった、
う
ん
う
ん、
めちゃめちゃ良かった、
うん、あれはなんかターナーの人ならではっていうのがね、
そう、それも実はあのターナーのコメントした亀井君と俺とモンモン競芸で同級生で、そうそう、それがあって、
あ、そう
なん、それがなかったらもうあれ自体がうまくいかへんかったし、そもそも俺もあっこでやってないし、
あ、
別に学生の時何喋ったこととかはないけど、やっぱりその縁っていうかね、
うん、
同じ時代を共有してるっていうのは何よりも変えがたいというか、あ、まあ、うん、
つながりがね、
いやだからもうターナーさん的にもあれなんじゃないですか、だからこんなんもうレッドブルに取られてる場合じゃないっていう、
あ、まあそう
ですね、
まあ、
やっぱり絵のイベントは絵のところがやっぱり
ここそうですよ、
パンと強烈なサポートですよ、
だからそうそう、ね、DJ のイベント、そのベスタックスとかテクニックスとかがさ、
う
ん、バーンって旗出してるように、
そうそうそう、
イベントのイベントを
だってな、なんかそれこそ世界堂とか行ったらさ、すごい地味なこうプロモーションとかしてるわけよ、ターナーとは言わへんけどどっか忘れたけど、これボディーペイントに向いてるから、
うん、
サッカーの観戦行くとき顔に日の丸かけますせみたいな、
はいはい、
ちっちゃいちっちゃいもんもっとかっこいいもの、絵の具で絵を描く楽しさの本質みたいなところをもっとバッと伝える、
それもまた
ね、メーカーさんがまだまだあるのかな、
じゃあ無理があると思う、あと業界自体もやっぱりなんかいろいろね、やっぱり利権というかいろいろあると思うし、で今回言われたのが結局全国にライブペイントしてる人何人いるんですかって聞かれても、例えば油絵やったら美大がこんだけやって油絵科がこんだけがあってっていうのが言えんねんけど、まあ今回だからターナーに対してこっち側のまあ示す部分としてはやっぱライブペイントの層の厚さ、あとその見てる人のこの何ていうかね、それも含め、
うん、
そういうものをいっぺんちょっと提示しなあかんかったし、
うん、
そうそうそうそう、
でも日本って多分世界でも有数に画材屋多いけどね、多分あの絵描きっていう単体で言うと、だから漫画家とかも全て総合的に入れたらめっちゃ分母多いんで、
う
ん、
そうだね、
うん、
でもそこに、
うん、そこにちょっとねあぐらを描いてもらい
たい、だからあの文具としての需要が日本で、例えばポスカーとかと喋っても、うん、海外行ったらグラフィティライターのツールで、日本よりも日本のポスカーやのに色数が多いだとか、
そうそうそう、
向こうに行くとそういうね、あのアーティストの表現の手段やけど、
そうそう
そ
う、
それとまあ文具で学校教育で普通に売れてますからと、
あ、
そうそうそうそう、
だから絵描きもか世界中の絵描きがやっぱり三菱鉛筆が世界で一番描きやすいっつって、うん、日本に来たらめっちゃ大量に買うとかさ、なんか一応もう知ってるやつは知ってんねん、
うん、
良さを、
うん、
でそんぐらいのものはあんねんけど、それをだからもう少しこう そんぐらいすごいんですみたいな、
うんうんうん、
やっぱ俺だって、まあ、
基本的な底上げの面というかね、
うん、やっぱ画材屋行ってさ、海外のリキテックスと国内のリキテックスあったら日本のやつ買うもんやっぱり、うん、そこは
まあそこのだからクオリティね、その、まあ、すごいよね、だからそれもその目的と、まあ、手段かまたあれかもしれんけどね、
うんうんうん、
そこの目的の部分 あの選択肢がもっとそうやって広がってきつつ、
うん
ね、そこの分母が増えてったらいいなみたいな、
うん、やっぱりそこにはまずあれやね、やっぱりこうライペイントっていうものが一般に開けていく必要もやっぱりショーとしてありつつ、でも個々の作家は常にこうどっかで他を出し抜こうと爪を磨いといていく必要もあると、
逆に言うとそのトークショーで出てきたそのソーシャルネットワークをいかにうまく使ってね、こういうものをどんどん発信するっていうツールとしてね、
そう、まさか俺もトークでねSNS の話する思
ってたすごいいい話が、
ね、そうそうそうそう、
あれだからあれ聞きながら思ってたのは、俺と野村君のこうアートコア対談で、
うん、
何の回やったか忘れたんですけど話してたことがあって、うん、それはなんかもはやその古い昔ながらの絵描きの、
うん、
求める欲求っていうのはインターネット上でほとんど叶ってしまうねやんか、今の状況っていうのかな。それは何かっていうと、その自分が描いた映画を不特定多数の人に無料で見せることができて、それに対しての評価ができると。でもし万が一その人が明日死ぬとしても、アーカイブが自動的にインターネット上に残ってるから、死後もその人の絵をある時に興味を持って、あ、なんかいい絵やと思って掘り下げたら、実はアーカイブはネット上に残ってるから、その死後評価された、そのいわゆる多くの絵描きのようなそのものも、つまり歴史を振り返ることも可能、
うん、
で、
そうね、うん、
でこの状況において、じゃあ現代の絵描きっていうのは何をこう欲望とすればいいのかってなったら、うん、やっぱり何やろうな、まあ一番簡単に言うと金を売ること。でもそれ以外にはやっぱりその目の前で体験として喜んでる顔を見るっていうのも一個あると思うんですよ、うん、その、うん、あなたすごいですねと言われるっていう、それはやっぱネットではなくてリアルでしかないことやし、それの場としてはライブペイントの場というのは状況としては揃ってるんじゃないかと、うん、
そうはね。それのまあ反面、その慎吾君とかもしのさんもトークの時でしたけど、江戸、例えば江戸時代の SNS があったらやばい、発明品は出なかったん
じゃないか、ね、
そのアンティ、そのね、こぼしてって小出しにしてるから、
そう、うん、
そうそうそう、
誰にも見られずに、その自分の中だけでこう醸成されるものができてくるまで出さないっていう、
うん、
そのあの言葉ね、
うん、ね、うん、いや、あれもすごい
いいよね、
金言でしたね、
うん、
なんか制作途中の絵あげる人とかいるやん、
うん、
あれ俺はもうすごいアンチやねん
けど、そうやねんな、だからライブペイント自体が制作途中を見せてるっていうね、そう、そういうフォーマットもあるし、そうそう、まあ、まあそれもほんまタイプによると思うわ、あの、うん、その見極タイプを見極めるっていうことがすごい大事なのかなっていう気もするし、
うんうん、
だからこそこの描いてる線自体の動きを美しく見せるとかね、うん、そういうところの大事さとかがね、
やっぱそこにやっぱりその世界にチャレンジできる可能性が一番あるような気が俺はするっていうか、やっぱり西洋の絵の描き方と日本画の線の引き方は全く違うはずやし、西洋のあの油絵の具でペタペタっていうのは見てても絶対面白くない、まあ、
ね、出来上がった
ジョイオブペインティングぐらいですよ、
分かる分かる、
あボブね、ボブはやっぱライブペインティングだよね、あれはね、
あれは
まさかの扇筆の使い方うわ気になってくる、
喋、ね、りながら描く、
そうそうそう、あとあのアフロね、
アフロ、うんうん、
ビジュアルと含めて、
そうそうそう、
でもまあ通常はあれは見せないわけやん
そうだね、
てかあの人の絵さらした技術っていうのは相当あの西洋油絵界においてはもうお前それ言うなよって言ってると思うねんほんまに
そうそうそう、だからそう、だからそのシェアするっていうかね、プロセスをシェアするっていうのもライブペイントならではの、
そうだね、
例えばグラフィックデザイナーの連れだとかさ、うん、そういう業界そこシェアせえへんやん、どんなフォント使ってんのとか
言って、だって本当は、うん、本当はね門外不出で出したくない世界だからね、うんうん、
でもそのまあちょっとオープンソースというかね、うん、そのみんなで力合わせてクソやばいものを誰に言われるでもなく作りましょうぜみたいなところは近い部分あるんかなみたいな、
うんうん、だとするとやっぱフォロワーが増えるのは仕方ない、
まあまあそうやね、うん、でもそれをもってしても行かれへん到達点だから、その、うん、あのモシノさんも新言も言ってたけど、うん、だから激しくこれはちょっとまあ、なんていうの、波を超えた表現じゃないと評価されへんっていう部分っていうのは常にやっぱ考えとか
ないと、ね、ね、
でフローだね、だからね、
うん、
ライムがその技術の面だとしたらね、
うん、あの
オリジナルのフローをいかに作れるか
みたいな、うん、
自分しか出せない、あこの人 の, あの音を聞いたら、
うん、
だってさ、もうもはやさ、やっぱりあのモンモンがよくやるさ、一個の筆の中でさ、例えば明るめの赤と暗めの赤を半分ずつ塗って一気にやったグラデーションが上で、まあジョイオブペインティングですよ、あれとかもほんまもうすごい一般化してみんなやってるけど、やっぱあれってパッと見たらあの絵描かへん人はすごいってやっぱなる技術、
魔法やな、
魔法や、
魔法な技術ね、
うん、まあその中でももちろんモンモンは激しくテクニックが高いけど
そうやな、あいつはだからボブロスやな、
ボブロス
ドレッドのボブロス。
そうやな。パンキーなボブロスやな。
そういうあれじゃビデオ作って
る。そうそうそうそう、作るべきやなと思って。
何くんみたいな感じ。
そうそうそうそう。
いきなり。
そういうのとかね、ニコ動とかで流行ったりしそうやん。
あ、それいいかもね。
そうそうそう。
そんだけさらしても全然オッケーっていうことやもんね。
うんうんうんうんうん。そう、だからそういう意味でもやっぱり絵描きのタレント性みたいなところもねすごい大事になってくる ね、 ね今回ね、ほんまにほんま
に、うん、そのさ、でも絵描き自体にそのキャラクターがあるよね、うん、やっぱり立つ人は、
うん、
いやトライアンドエラーのあのね、うん、ほんまかっこよかった、
うん、みんななんかそのすでにオーラを持ってるっていうのね、
やっぱこうあかっこいいとか憧れるっていうのはやっぱり大事
だ、うん、大事よ、
大事大事大事。
これいっちゃやばかったのはやっぱトライアンドエラーの最後の人ね、名前言っただけっていう、
今はね、
もうあの影でし
ょ、絵を描いてます
ね、絵を描いてます、絵を描いてます、僕は絵を描いてますみたいな、
もう振りが効いてるからもう
そう、
かっけーって
、うん、唯一だからトライネルの中で、まあ、グラフィティライターなのね、うんうん、彼はワンってついてるし、今ワン、
うんうん、
そうそうそう、まあ、だからまあ一回そのグラフィティドライブペイントが違うっていうのをまあ言えた上で、うん、そこからまたつながっていく、
はいはい、
ものっていうの
ワンっていうのはそういうことなの、ね、オリジナルじゃないけど、う
ん、その辺の歴史は俺はちょっと語れへんけど、でもまあそのワン
が、うん、ワンをつける、
まあ、ラッパーもつける人多いけどね、ドーズワンとかから、
うん、はいはいはい、
うん、そうだね、
あ、
うん、
まあ確かに一旦こうやっぱライペイントっていうのは自立 し、うん、しさえすればそれこそグラフィティとももう一回新たな接合点の中でストーリーが生まれるし、うん、まあ、今山君興味ないって言うけどアートとかでもあり
え
ること
で、そういえばこの間 の、 その世界長者アーティストランキングの2位の人はね、韓国のグラフィティライターだったよね、
そうなんや、そうなん、
そうそうそう、
そ
うザッカーバーグにこうフックアップされて、
あ、そうなんや、
まあでもほんま、ね、アートのことを接続する
可能性は全然
グラフィティってものがすごいよね、逆に言うとライブペイントはそこまでハードコアなとこまでは行くべきでもないんかもしれへんし、うんうん、なんつうかね、だからそこもやっぱすごい違うなと思う、つくづく思いますね、
うん、
リスクが全然違うのはやっぱグラフィティってものと、
まあまあまあね、でもとはいえあれじゃない、でもやっぱりそこに身を捧げる以上あれなんじゃん、だってやっぱそこはやっぱり個々がやっぱり育てていって、
うん、
だってそれをやる、だからそもそもその、まあ先山君の言葉を借りるならばある種中途半端なというかさ、
うんうん、
状態にある表現に真剣に身を投じる時点でかなりリスクがあるやん、
うん、そうそうそう、
それやったら身体能力高い人はグラフィティでめっちゃ目立つことも可能やし、
うん、
絵が技術がめちゃあればアートに勝負した方がまた可能性はあるかもしれない、うん、だってそれほどまでに生まれたてというかさ、
うん、
ライペイントというもの自体
が結局はだから山尾くんがずっと言ってるその自分の歩いてきた道が結果としてアートなり何なりとしての、
うん、猪木や
猪木屋は、うん、この道を行けばどうなるものか、
うん、
そうだからジャンルを
危ぶむ中で、
うん、だジャンルを超えた最後の上積みを救うのがまあアートやと思ってるから、
じゃあ我が道を切り開いていくパイオニアとして立つと、
そうやね、
確かに、だからアート、アーティストは本来アートのことを考えるべきではないっていう本来の立ち位置には戻ってるよね、
そうやね、
うん、ということで、
はい、
いやちょうどどうもうがっつりでしたけども、いや
がっつりでしたね、でもええ話、なんかほんまにこのお二人のね
言い残したことないですか、来年の放送、
まあ、まあでもちょっとこの場を借りて言わせてもらうと、ほんまに今回ライブペイント道場をやって、まあ自分だけでほんまできへんかったというか、どっちかっていうと俺まあね、そのまとめることっていうのはやっぱりあのね、全身全霊で挑んだけど、やっぱりみんなが動いてくれて、うん、そういう意味であの後輩たちであったりそのみんなで一緒に作っていってる感がすごい、うん、それが成功したあの秘訣というかね、
はいはいはい、
そこに、まあ、大義名分を掲げれたこともそうやし、あのほんまみんなに感謝してますんで、今後もよろしくお願いします、
はい、ということで、なんかこんなちっちゃいメディアですけど、
うん、
ぜひあのライペイント道場にいてた人、参加した人、見に来た人には聞いてほしい内容になったんではないかと思いますね、
うん
うん、ということで今月のアートコア対談ゲストは山尾浩平さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございます。
まあ、言い残し部分はブラックアイで。
ああ、ですね。
お願いします
。お願いします。
ということで、エンディング続きまーす。
エンディングでーす。
よいしょー。ということで、久々の2本立て。
長丁場アートコア対談でした。
いや、いい話ができたと思いますよ、本当にね。
はい。
はい、ライブペイント道場主の言葉でしたね。
はい。では、今週木曜日から、日曜日まで、で、終わりになってしまいます。浜田らかのヒヒルヒヒルヒヒル。
最終週。
最終週です。ね、21日日曜日までです。14時から20時まで皆さんぜひ絶対見に来てください。
はい、ということで、そのヒヒルヒヒルヒヒルをやってる浜だらかの LM ちゃんが企画に参加している、アクビ主催のですね、
はい、
ペインタールという企画があります。
はい、
ライブペイント、もうまさにね、今日ライブペイントペイントの話だったんですけど、ライブペイント企画が、はい、この週末10月20日土曜日にあります。
はい、
だいたい13時ぐらいから22時ぐらいまで長丁場なんですけど、4組のライブペインターのパフォーマンスを 4つのパートに分けてやってます。
はい、
一応時間がないんでパッと言いますけど、1時から3時までが狼ドローイング、作為ホタテ、傭兵高橋、今日出ましたね、これあのライペイント道場優勝者ですけど、うん、と良平くん、南良平くん、
はい、
そして15時15分から17時15分が少数って読むんですかね、
はい、
とウォフとキーラーリンで勝俣秀幸さん、
はい、
で5時半から7時半が僕とイチャスと丸尾佐くんとオルスくんです。
はい、
で19時45分から21時45分が池谷史郎、ゴンゴン、生意気のデビッド、そして浜だらかとなっておりますので、
はい、場所はどこでしょう。
新宿じゃないや、
渋谷
の宮下公園で、なんか渋フェスっていうファッション関係のね、
あ、
でかいイベントのなんか会場の一部でやるそうなんで、お時間ある方はぜひお越しください、
ね、渋谷にあの買い物など行かれた方もぜひ、
はい、
立ち寄ってみてください。
そうですね、一人一画面らしいんで、俺一人でライペントするの純粋な一人は多分初めてぐらいだと思うんで、まあ、こんだけねライペントについてなんか調子いいこと言いましたですけど、
はい、
そんなお前はどんだけ書けんねんというのをね見に来ていただきたいんですけど、ここで最後に宣言しておきますけど、今回のライペント僕ね大失敗したろうと思ってますんでね。
何ですか、
ちょっとね、本当に、ある意味、新しい。僕、今まで、ちょっと、ライペイントに対する心意気が甘かったんじゃないかというね。ライペイント道場を見て感化されたものとしては、やっぱりここで、全力で大空振りしてみるのもありなんじゃないかと思いましたので、
はい、
もし、そんなものが見たい方は、ぜひよろしくお願いします。ということで、モグラグラジオボリューム182でした。
ありがとうございました。